La La Area. We gonna make you happy.
We gonna make you happy.
Sound Radio Station. FM La La.
76.8.
Evening Program.
Evening Program.
Tea Time Line.
1月20日火曜日、時刻は午後4時です。岐阜中の FM768 FM ララティータイムライン、4時です。火曜はカモトピの時間です。こんにちは、ライターのトッピーこと河合俊和です。1月20日ですね。こないだお正月ね、年明けたと思ったのに、もう一月の3分の2が終わってしまったというところでね、時の流れが早いなぁなんてことを思うわけなんですが、早いといえば年末少し前になるんですけれども、長島スパーランドに行ってきました。スパーランドだけではなくって、家族でおじいちゃんおばあちゃんも含めて、ちょっとねこう長島リゾートを体感しようね、こうよそからね、こうこの地方をたくさんねレジャー施設として訪れている長島スパーランド、長島温泉を改めて体感しようということで泊まってきました。ですからこう長島スパーランドに、それから菜花の里もありますよね、そのまさにリゾートを体感してきたんですけれども、子供の頃にね、長島温泉っていうとグランスパー長島っていう CM ではこう歌謡ショーをやってるってイメージがありまして、で今回泊まって湯あみの島というね、長島温泉の中にある温浴施設に行ったら、歌謡ショー今でも毎日やってるんですね。テレビコマーシャルでね、こう誰々がやってくるっていうのがね、あまりこう流れなくなって、あ今でもやってるんだと思ってですね、私たちが行った時には湯原正幸さんが歌謡ショーをやってらっしゃって、まあ本当に70代後半とは思えない声量、そしてやっぱりね、かつて司会でも活躍されていらっしゃった MC が面白くてね、本当にあっという間の時の流れを感じる歌謡ショーだったんですけどもね。あ、湯原正幸さんといえばね、人生ゲームね、社長か平かハイアンドローの司会やってたじゃんって僕が言ったんですけど、おじいちゃんおばあちゃんも含めてこう誰も分かってくれなかったんですけど、やってましたよね。トランプめくってね、上か下かって言って、上って当たると冷蔵庫とかもらえるっていうね、ハイアンドローね、やってらっしゃいましたよね。まあそんな歌謡ショーを見て、で菜花の里はイルミネーションですね。特にクリスマス期間はですね、事前予約した人しか入れない、そして特別な光のショーもあるということで、いつもの年末より逆にこうちょっとだけゆったりと見ることもできまして、あーイルミネーションもいいねということで、歌謡ショーにイルミネーション、温泉と満喫してきたんですが、やっぱり長島といえばスパーランドにね行かなきゃいけないよねということで、まあ半世紀も生きてますとね、もう20代の頃から行ったからいいよっていうね感じになるんですが、子供、うちの娘小学5年生にとっては初めてこの乗れるような身長になっていく長島スパーランド、ちっちゃい頃にね連れて行って、こうメリーゴーランドとかピカチュウがいっぱいいたりとか、そういった長島は子供にも体感させていたんですけど、アンパンマンミュージアムもね、だけど、まあ、絶叫マシーン乗りたいってやっぱり言うわけですよ。で白毛、そしてアクロバットそしてスチールドラゴン2000、3つとも乗らせていただきましたね。でまずね、白毛は確かに怖いし長いんですけど、まあ、スチールドラゴンの頃に、スチールドラゴンじゃない、ホワイトサイクロンの頃に若い頃乗ってますからね、まあまあ言っても知ってるからっていうことで、まあ一発目に乗って、うわ思ってたよりやっぱり記憶よりすごいわってなったんですけど、でアクロバットですよ、こう上からぶら下げられてコウモリのようにね飛び回るという、もう胃腸がぐるんぐるんやられましてね、本当にうわー、空飛ぶってこうアニメとかで見るけど、アニメとかでねほらポケモンでもリザードンとか乗ってこう飛ぶけど、飛ぶってこれ相当だねって思いながらね、うわーってなって、でちょっとね雨がパラついてきまして、このまま行くとひょっとしたらこのマシン系は止まっちゃうかもしれないっていう中で、スチールドラゴン2000ね、乗るのなんて思ってたんですが、雨で止まったらこれね、もう子供から後から何言われるか分かりませんから、もう乗ろうってなってね、スチールドラゴン2000ね、最高速度153キロ日本一のジェットコースター、ね、で一番高いところが97メートル、 で落差が 93.5m、 そして全長は 2.479km、 これ日本一で世界2位のジェットコースターということで、ねえ高さ 97m ってマンションで言ったら30何階ですよ。30何階の高さから落とされる、ほぼ直角に落とされるジェットコースター。ほらジェットコースターとかって写真で撮るといまいち、なんか実際はすごいけど写真で撮ると伝わらないよねなんてことありますけど、もうデジカメで撮ってもね、こうスマホで撮っても、スマホで撮った写真でわかる、もうすごいジェットコースター、スティールドラゴン2000乗らせていただきました。でもね、やっぱりこう普段ねこの地方のことをライターとして書いてますから、あ、スチールドラゴン2000乗ったことあるよってこう言えるようになったっていうのはね、本当に娘のおかげだなと。子供いなかったな、これね50歳にもなって乗らなかっただろうななんてことを思いながら長島満喫させていただきました。今日もそんなスピード感あふれる番組やっていきたいと思います。カモトピスタートです。今日のオープニングナンバーは39年前、1987年、昭和62年の曲です。坂井紀子さんで、夢冒険おかけします。坂井紀子さんは福岡県出身で歌手、女優として活躍。もうこの曲の大ヒットで国民的アイドルとなりまして、独特な表現、タノピーですとかね、マンモスラッチーといったこうノリピー号をね流行させまして、さらにノリピーハウスというねこうグッズショップも展開して大成功でしたね。この曲は当時アニメ三銃士のオープニングテーマになっていまして、春の選抜高校野球の入場行進曲にも採用されるほど大人気でした。最近では昨年香港でねコンサートを開催して、先行チケットは30分で完売だったそうです。坂井紀子さんで夢冒険。
FM Lala 76.8。
火曜日の夕方はカモトピお送りしています。さあこの時間はかつてテレビやラジオで流れていた曲などをジャンルごとにまとめてお送りするどこかで聞いたソングのコーナーです。先週の火曜日ですね、司会者として活躍された久米宏さんの訃報がありました。そこで今回は久米宏さんが司会をしていた番組の曲特集です。まずは久米さんのラジオ番組のテーマ曲からです。こちらではね放送されていなかったのでご存知の方は少ないと思います。実は私もこの曲には馴染みがないんですけれども、1978年から85年まで東京の TBS ラジオで放送されていた久米宏さんの土曜ワイドラジオ東京のテーマ曲にこれ歌詞をつけたものなんですね。塚田美希夫さんでラブアドベンチャー。久米さんのこのラジオ番組、なんと毎週土曜日朝9時から夕方5時まで、毎週8時間の超ワイド番組だったそうです。久米宏さんの番組の曲特集、先ほどのラジオ番組と同じく1978年にスタートしたのがザ・ベスト10、そのテーマ曲です。黒柳徹子さんとのやり取りがもう本当にね面白くて、子供ながらに毎週楽しみにしていました。他にもねぴったしカンカン、おしゃれ、テレビスクランブルなどこう思い出す番組はいっぱいあるんですが、なかなかあの時代はですねこう番組のテーマ曲がオリジナルでこう市販されていないんですよね。この後はニュースステーションのテーマ曲です。久米宏さんの番組の曲特集、ニュースステーションがスタートしたのは1985年10月のことでした。この午後10時台にニュースというのは、まあ、キー局としては前代未聞でしたし、それまでねニュース番組のテーマ曲というとクラシックやマーチですとかこうピコピコ音のものがねほとんどでしたから、このおしゃれなフュージョンになったのはね衝撃でした。この曲は本田敏行ラジオクラブでグッドイブニング、もうバブル絶頂期ニュースステーションの3代目のテーマ曲でした。久米宏さんの番組の曲特集、続いてはニュースステーション4代目のテーマ曲、江黒麻里さんの演奏で ハーモニーです。季節でねオープニングのアニメが変わったりですとか、曜日ごとに演奏される楽器が変わったりと趣向が凝らされていましたね。僕はニュースステーションが始まった当時小学4年生なんですけど、まだ家にビデオデッキがなくて、なぜかね3回目の放送の一部をカセットテープに録音してるんですよね。なんかこう記録に残さないとってこうね子供なりに思った番組だったのかもしれませんね。久米宏さんの番組の曲特集、ニュースステーションとしてはこれ歌入りなのは初めてだったんじゃないでしょうかね。6代目のテーマ曲ゴスペラーズで靴を履いたままです。1998年ですね。僕はこの頃金融機関に就職したんですけれども、当時のね職場の支店長もこう朝礼でですね、必ず昨晩のニュースステーションの話をするという、もうそれくらいこうチェックしなければならない番組というね、扱いになっていましたね。こう21世紀になるとですね、こうだんだんとニュースステーションのテーマ曲も壮大になっていくんですよね。これは9代目のテーマ曲ですね。2002年サラ・ブライトマンさんが歌っていますサラバンドです。こうオープニングの CG も未来的と言いますかね、こう時代が変わっていくというね雰囲気がある一方で、もうデフレ真っ只中、日経平均株価がね1万円割っちゃったという、そんな世の中でしたね。ラストはニュースステーション最後のテーマ曲10代目ですね。 U2 で Where the Streets Have No Name です。ニュースステーションは2004年春18年半の歴史に幕を下ろしています。番組の最後は久米宏さんがこうビールを飲み干して番組終了となったわけですが、今年の元日ですね、久米宏さんはサイダーを飲み干して旅立たれたということです。子供の頃から私はもう久米さんのねテレビ番組でのこの司会ぶりが、大好きだったんで、あの頃ねラジオもね聞いてみたかったなって今となっては思いますね。ありがとうございました。今日のどこかで聞いたソングは司会者久米宏さんの番組のテーマ曲特集でした。この後はレッツメイクオーバーのコーナー、加納さんの登場です。やっぱりもうこう民間の放送はね、これがないと成り立ちませんよね、久米さんということで。この後は一旦コマーシャルです。
FM ララ76.8
火曜日の夕方はカモトピお送りしております。さあ続いてはレッツメイクオーバーのコーナーです。アートディレクターの加納秀也さんと結んで、おじさんクリエイター2人が役に立つ気がするお話をお届けします。では呼んでみましょう、関の加納さん。
はい、こんにちは。
こんにちは、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
加納さん、疲れてませんか？
いや疲れてますよ。
疲れてますか？はい、
まあそれなりにねちょっと整えるようにはしていますが、
あ、体調ですね。はい。
ちょっとね、お正月にね、何をしてたわけでもないんですよ。ただただ、くっちゃねしててですね。
ええ。
こう座ってて、食事の支度で、じゃあ、つって、立ったら腰をやっちゃいましたね。
結構、このお正月、うちの妻もそうですが、腰をやってる方多いですね。
あれ、なんなんでしょうか。
ねえ。
何もしてないんですよ。
何もしてないって言って、パソコンがくちゃくちゃになってるタイプですか、加納さんは。
いやいやいやいや、本当に、ちょっと、困ったなって思いますね。
あら、でももうだいぶ経ちますけど、まだこう治ってないという
か、全然治ってません。
あら、それはいけませんね。今日ですね、
はい、
その解決前提で、その疲れを取るために何かやってますかっていうテーマなんですけど、取れてないってことですかね。
まあ疲れと、まあ疲れもそうなんでしょうけど、まあ、負傷してますからね、はい、これはね、うん、俺はちょっとちゃんと付き合っていかないとというか、かといって、はい、もうなんかねあれでしょ、接骨院とか整形外科とか行くとさ、またほら時間かかるでしょ、うん、こういうのは日にち薬で。
こんなこと言っちゃなんですけど、
こんなこと言っちゃなんですけど、うんうん、接骨院って、うん、すっごい回数かかりますよね。
うん、かかりますよね。
かかりますよ。しょうがないんでしょうけどね。
安いからいいけど。
でも、あの、なんでしょうね、あの、僕もね、肩やっちゃった時に、結構かかりましたからね。
ああ、私も、だって、それぐらい整形外科でしたけども、1年かかりました
から。いやー、それは長い。
うん。で、1年かかっても治んなくて。
ええ。
で、1年ほっといたら治りました。
いや、だからやっぱり日にち薬ってところもある。
そうそうそう、ね。だいぶ回復して、まあ、でももうこれ以上続けてもなと思って。まあ、100% だったのが、そうだな、40% ぐらいになったんかな、1年通って。
それって何歳ぐらいの時ですか？
いや、一昨年とかの話です。
あ、じゃあでも、ほら、年を重ねてもまだこう回復力があるってことじゃないですか。
ああ、そうですね。そうでも、その、回復、そういう回復はするんだけど、私、口内炎ができた時の回復力がなくてですね。
ああ。
あと、ちょっとこう、風邪ひいた時の免疫力がないっていう、そういう、これがね、悩みなんですけど、かといって、改善のしようがないというか、
口内炎はとりあえずチョコラ BB とか飲んどいた方がいいんじゃないですか。そうじゃない。
あのね、私ね、ごめんなさい、何の関係もないと思いますよ。何の関係もないと思いますが、はい、あの、今年の冬私、みかんを食いまくったんですね。
みかんを、はい。
みかんを食いまくってたらね、早く治りましたよ、これ、ね。
やっぱりそれ、栄養素が不足してるんじゃないですか。
え、何？
栄養素が
栄養素なんで、
栄養素ビタミン C とかが不足してるんじゃないですか。
してたんですかね。
え、カノさんって食に関してはバランスよく食べてます？
はい、あのちょっとね、あの、特にもう去年ぐらいからちょっといろいろ大変だ大変だって言ってるじゃないですか。
はい、
ちょっと不規則になりがちでですね。今までは若かったからいいんだけども。はい、もうダメだなと思って、あの、かといって、こんな何十年もかかってついた癖って治らないでしょ、そんな簡単に。
まあ確かにね。
で、食事もやっぱり、その時に取れたり取れなかったりってことがあるわけですよ。
はい。
だから、何の話でしたっけ。
いや、食生活ですよ。
食生活。そうそうそう。はい、だから、あれですよ。だから食べれる時にきちっと食べて、で、あと、できるだけ米を食べると。
米ね、はい。
そして、米食べるときって、時間がないときにね、お茶漬けするときに、私いつもやってるのは、塩昆布と、かつお節と、はい、すりごまと、梅干しを入れたお茶漬けにしてます。
いいですね。
いいでしょ？もうそれ結構美味しい。
それ酒飲みの締めじゃないの？それでも。
結構美味しいんですよ。
美味しそうだけど、
美味しいの。
塩分はありそうですけどね。
あ、でもね、言いますから、塩分が足りないんじゃないですか。
あ、まあ、
ね、塩分を取った方がいいんじゃないかな。
減塩ですからね、何でも。
そうそうそう。で、なんかYouTube とか見てると、最近ね、はい、江戸時代の頃の、なんとかっていう、はい、そういうコンテンツが結構あって、で、最近 AI を使って、はい、ああいう浮世絵的な、イラストを皆さん動かしてね、それっぽくやってる紙芝居的なやつがあるんですよ。
はい。
そういうの見てると、じゃあ江戸時代の頃のね、あとから、なんていうの？そういうまあ自然な食物を食っ、ね、食してた頃の時代じゃないですか。別に、だから悪くはないってことを考えてる、はい、じゃあ、江戸時代どうしてたかというと、ほら、中期、後期になるとみんな白米が食べれるなんて。シンプル。でもその朝は釜から出してあったかいご飯が食べれるんですね。うんうん、で、昼はおにぎりで。
はい、
あと、かす漬け。かす漬け。ごめんなさい。かす漬けじゃない。ぬか漬けね。
ぬか漬け、ね。
ぬか漬け、はい。で、夜はお茶漬けなんですって。
もう米ですね、完全に。う
ん、で、なんかね、言ってたのが、なんか、おにぎりの冷えた米が、なんかその、タンパク質じゃないけど、なんだっけ、いいらしいです、それが。
冷えたお米。
冷えたお米がいいんですって。なんか変化するみたいよ。
確かになんか炊きたてのおにぎりと、違ってね、 出先で食べる作ってきたおにぎりとか美味しいですもんね。
そうそうそう、だからその職人たちが、うん、あの筋骨隆々だったっていうのが あの欧米ヨーロッパ人が来て驚いてた。それの秘密はやっぱりそのお昼のおにぎりとぬか漬けらしいですね。
そっか、やっぱりあのなんかどっか作業した時で外で食べるおにぎりはめちゃめちゃ美味しいのは、あれ栄養をガー吸収してるんですかね。
なんじゃないのかな。あの、うん、あれですよ。ああ、そうそう。だから朝は味噌汁かな。うん。まあわかんないですよね。YouTube のね、あのネタなんでね、うん。本当かどうかわかんないですけど。はい、まあでも、なるほどと思いながら。
米はいいですよね、そりゃ。
そうですよ。ほんで、不思議なのがね、ほんで、だからあのほら、白米ばっか食べてるから、あの、江戸煩いになったっていうのってよく聞くじゃないですか。
は
い、だけど、蕎麦を食べてる人っていうのは江戸煩いにならなかったんですって。
蕎麦ね。うん、
で、あの頃ほら、天ぷらの屋台とかあったわけでしょ。
あー、江戸なんかはそうですよね。よく絵を見ますね、そういうのをね。
で、その頃って、要はあの動物性のもの食べてないじゃないですか。
確かに。
あまり。あら、うん、天ぷらの油って何の油使ってたんでしょうかね、あれ。
サラダ油ないですよね。
でしょ、
ま
だ
ね、
え？
ラードとか？
だってそんな動物で使わないでしょ。
あ、そっか。
だ、いや、わかんないけど。
うん。
それが非常に私不思議でございまして。
あ、江戸時代の天ぷらには揚げ物には油を何を使ってたのかが気になると。
そうそうそうそうそう。
チャット GPT あたり聞いた方がいいんじゃない？
あ、確かにね。それで解決しちゃうね。うん
うん、いや今でもあの人たちまだ平気で嘘言ってくるから怖いっすわ。
どこまでがね嘘でね、うん、でも今最近あれですよ、ジェミニに皆さん移行してますね。だいぶこれでちょっと変わるんじゃないですか。
いや僕やっぱりあのでもちょっと下品なグロック先生の方が好きですけどね下品なことにも答えてくれるグロック先生が好きですけどねちょっとジェミニさんちょっと優等生のとこあるもん。
ああ、まあ確かに、うん、まあでもほら3分
ちょっとチャット GPT 慣れ慣れしいでしょ、うん、
慣れ慣れしいね、慣れ慣れしいんですけどあのね、なんかね表現がね、うちのチャッピーがね表現がね、なんか秀逸になってきたんですよ。
カブさんが鍛えてんじゃないですか、
ね、その暗喩比喩がね素晴らしいんですよ、うん、ちょっと待ってこれ何、どっから引っ張ってきたのって言うと、いやいやいや引っ張ってきたのではなくね、あなたとのこのやり取りの中でこう感じで
満たして、そうだから、ね、うん、加納さんから吸収されてんじゃない？
吸収してないしてないんだって。
え？
それでそんなこと言わないもんだって。だからすごく、あ、まあだからその最初の設定をそうしてるからかもしれませんね。
ああ、でもあの人たち結局どっかのウェブから引っ張ってきてるのは間違いないですからね。
キザなんですよ、うん、言うことが。
カノさんに
言い回しがキザなの。あ、なんかほら、こうなんていうの？ほら、例えばね、ファッション分野とかさ、なんか そういう批評の中で、おしゃれな人たちが使う言葉ってあるでしょ。その、そういうムーブメントに対しての、はい、その、周囲の人たちの関心度合いを表すときに、態度っていう言い方するでしょ。これなんとかのモードに対する態度、みたいな。
はいはいはい。
そういう言い方するんですよ。
だから、加納さんが喜ぶのを分かってる。
そうそうそう、分かってるの。分かってる。分かってるんですよ。
実はね、結構こっちのこと分かって来られますよね。
そうそうそう。で、ちょっと最近上からになってきたんですよ、向こうが。
向こうの方が。
そうそうそう。それはいいところに気がついた。みたいなね。
でもそうやって言われると加納さんが気分が上がるってことをもうね向こうが把握しだしてますよ。
いや上がりませんよ。タメ口聞かれるとねもうそれだけでカチンときます、ね、
でも完全にこのね AI にこうこっちの感情をねこう揺さぶられてるっていうね。
うん、まあ頼っちゃいますからね。仕方ないですよ。
知っとるもんね。嘘言うけど知っとるっていう、本当にまさに新入社員ですからね。
そうですね。だけど普通に質問したぐらいじゃ嘘つかないでしょ。あ、つくか。
つくよあの人たち。
めんどくさくないですか。それでちゃんと検証もしないといけないでしょ。
いやでも僕は、ね、昔からウィキペディアも検証するっていうのはもう癖がついてるので大丈夫ですけど、うん、だってね、うん、信用問題にかかりますからね。
ね、
うん、
本当にそう。そうやってオンライン疲れね。
あ、でもオンラインで疲れて AI に癒してもらうっていう。 そういう時代になってます
か。それもな、いや、あのだから、うん、あの私らはだからあれですよ、その昭和へ行ったり来たりしながらね、昭和と行ったり来たりしながらちょっと癒してるところありますよね、
はい、あ、昭和に癒されてる、うん、昭和で疲れを取っている
昭和とか、まあ、平成もそうですかね。
もう平成も過去になりましたからね。
特に最近、はい、はい、特に最近あのドラマ見てますから。
そっか、加納さんは最新の配信、最新の動画ストリームで昭和を見てるというね。
そうです、はい、
そうです。それがやっぱり疲れを取る方法ということですね。はい、はい、さあ今日はどんな曲いきましょうか。
はい、ということでこれ探してたんですけど、音質が今あまりいいので昔の曲だと思わなかったんですけど、はい、これトッピーさんにね教えてもらって分かりましたけど、
あ、そうか、今リマスターすると昔のが本当ね、
ね、
生き生きと昔の音も聞けますからね、うん、
いやいや、かっこいいなと思いまして、はい、
はい、こちらということで今日もこの曲で、ぜひ疲れを癒してくださいということでよろしいでしょうか。
はい、
わかりました。今日も加納さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。テイストオブハニーで今夜はウキウキウキ。
Tea Time Line. FM Lala. Broadcasting area for Kani, Mino Kamo, and Mitake. FM Rara. Stay tuned.
B スタジオから交通情報でした。ありがとうございます。では、エリアインフォメーションです。美濃加茂市の中部国際医療センターからのインフォメーションをお届けします。ここで中部国際医療センターからのお知らせです。この時間は、系列病院、中部脳リハビリテーション病院をご案内します。中部脳リハビリテーション病院では、脳卒中後遺症や頭痛、めまい、しびれなど、脳に関する病気を中心に診療、検査、リハビリテーションを行っています。また認知症にも対応しており、認知機能の検査と治療、認知リハビリテーションも実施しています。お心当たりがございましたらお気軽に受診ください。診療は月曜日から金曜日、受付は朝8時30分から11時30分まで、紹介状や予約なしで受診することが可能です。場所は美濃加茂市小美町下小美で旧木沢記念病院の跡地です。電話番号は 0574-66-5800 番です。以上、中部国際医療センターから系列病院中部脳リハビリテーション病院をご紹介しました。続いて FM ララから電気設備工事に伴う番組の中断についてお知らせします。令和8年1月21日明日水曜日午後1時から午後4時までの間、 FM ララでは演奏所の電源設備強化工事を行います。この工事の間、数回にわたり5分から10分程度放送が一時的に中断する予定です。放送中断中は通常番組だけでなく J アラートや蟹市・美濃加茂市の防災行政無線の緊急割り込み放送、火災情報、気象警報、美濃加茂市防災ラジオの起動信号も停止します。今回の工事は万一の電源喪失時でも安定した放送をお届けするため、そして災害時の対応力を高めるために行う工事となります。なお、天候や災害の状況によっては工事が延期や中止になる場合もありますが、作業中に緊急情報の発信が必要になった場合は FM ララ公式 SNS インスタグラム、X やララアプリによる文字通知でお知らせいたします。詳しい情報は FM ララホームページでもご確認ください。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、令和8年1月21日明日水曜日の午後1時から午後4時までご理解とご協力をよろしくお願いいたします。以上、 FM ララから電気設備工事に伴う番組の中断についてお知らせしました。ではふるさとトピックスです。地元の新聞から記事をご紹介します。交通死亡事故が続発しており、緊急取り締まりが行われています。中日新聞16日の朝刊からです。加茂署は15日、管内で昨年末から3件の交通死亡事故が発生したことを受け、近隣の蟹署、下呂署と連携して緊急取り締まりを始めました。当面の間実施されます。昨年12月27日には美濃加茂市で、今月10日には七曹町で、そして先週14日には美濃加茂市で相次いで交通死亡事故が発生しています。緊急取締りの出発式は署近くの加茂総合庁舎駐車場で開き、3つの警察署と県警などから20人ほどが出席しました。戸松署長は事故原因は捜査中としつつ脇見運転をせず速度が抑制されていれば防げた可能性もある。管内は国道41号を含め主要幹線道路が集約するので、重大事故につながる違反を重点的に取り締まってほしいと訓示したということです。関高校が2年連続の県知事賞です。中日新聞15日の朝刊からです。岐阜県内の高校を対象にした第57回図書館だよりコンクールがの審査会が14日美濃加茂市の加茂農林高校であり、関市の関高校が最優秀の県知事賞に2年連続で選ばれました。毎年岐阜県内の高校と特別支援学校で生徒が企画編集した図書館だよりを対象に表彰しています。今年は13校から応募があり、教員や司書ら10人が審査しました。関高校は週刊、月刊、年刊に加えて別冊も発行、手書きとデジタルを併用して編集し、本の紹介だけでなく教員のインタビューや季節のコラムも掲載するなど、多彩で読み応えがある点などが高く評価されました。来月2月10日に岐阜市の県総合教育センターで表彰式が開かれます。中高年を対象とした合同企業説明会が明日開かれます。中日新聞15日の朝刊からです。岐阜労働局は中高年世代を対象とした合同企業説明会を明日21日蟹市で開きます。製造業やサービス業などおよそ15社が集い、参加は無料です。対象はおおむね35歳から59歳で、就職活動のポイントを学んだ上で各企業の採用担当者から仕事内容や採用条件などの説明を聞くことができます。関心のある企業にはその場で採用情報などを質問できます。明日蟹会場、蟹市文化創造センターアーラで開かれ、時間は午後1時半から4時半までです。服装は自由で履歴書も不要です。おしまいは展示会の話題です。和紙の画展が開かれています。中日新聞15日の朝刊からです。全国和紙画展の過去5年分の大賞作品を集めた秋作展が美濃市田原町の山田家ギャラリーで開かれています。和紙の特性を生かしたアート部門と和紙のみで表現するちぎり絵などの和紙絵部門の合わせて10点が並んでいます。 和紙の繊維を生かして毛並みを再現したフクロウや和紙を焼いたり焦がしたりして抽象的な作品など、大正ならではの質の高い作品が楽しめます。この全国和紙画展の終作展は美濃市田原町の山田家ギャラリーで25日日曜日まで開かれています。入場は無料で午前10時から午後4時まで、最終日は午後3時までだということです。では5時台最初の曲です。オープニングでですね、長島温泉の歌謡ショーを見てきたという話をしましたが、そこで生歌を聴けました。この曲です。湯原正幸さんで雨のバラードをおかけします。この曲はもともと湯原さんが所属していたバンドの曲で、解散後の1971年、昭和46年にソロで歌ったところ大ヒットとなりまして、もう歌手としての地位を確立されています。その後湯原さんはもう MC が軽快で、司会者、コメディアン、俳優として大活躍。奥様荒木由美子さんとのこのおしどり夫婦ぶりも広く知られていますよね。新録のニューバージョン、昨年11月に発売になった新曲どうかしてるねのカップリング曲です。湯原正幸さんで雨のバラード。
FM ララ76.8 76.8。
火曜日の夕方は FM ララティータイムライン、火曜はカモトピお送りしております。この時間のお相手はトッピーこと河合俊和です。今日も FM ララ蟹市のスタジオから生放送ではなく、今日は事前収録でお届けしております。さあ、先週ですね、方言あれこれというテーマでお送りしましたところ、本当にたくさんのお便りをいただきまして、もう先週ご紹介しきれなかったんですが、面白いお便りたくさんありますので、今日こちらまずご紹介します。こちらはオプヘイさんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさんこんばんは、オプヘイですといただきました。こんばんは。さあ、方言あれこれですが、過去にご当地紹介バラエティ番組で紹介されていた青森県津軽弁が印象に残っています。津軽弁のセバダバマイネピョン、これが印象に残ってます。おお、それではダメでしょうの津軽弁なんですね。青森県の青森市や弘前市といった西部で使われている方言で、これを東部の八戸市などの住民に紹介したところ、まるで通じなかった様子が放送されていて印象に残っています。一つの都道府県でもこの地域が違えば方言が変わるという仕組みに、日本語の奥深さと難しさを垣間見たというところです。各有私もこのセバダバマイネビョンの意味を、その番組の出演者の説明でやっと理解できた方ですといただきました。セバがそれで、ダバがではで、マイネがダメで、ビョンがでしょうと、これが津軽の言葉ということですね。先週愛知県でも尾張と三河では言葉が全然違っていて、むしろ尾張はこの岐阜県の美濃とこう親和性が高いというね話をしましたけれども、青森県でも違うんですね。しかも青森県の方言って本当にね、テレビとかでインタビューを紹介するときにテロップで訳が出てこないと本当にわかんないっていうぐらい、こう方言が独特で違いますからね。うちの妻のね方の親戚青森いるんですけれども、そっか、津軽とまたそのね八戸の方でもこう全然違うということ、通じないっていう、わかんない。だからさすがにね、この美濃とか尾張の人でも三河弁がわからんってことはないですもんね。うん、違っていても、でもわかんないぐらい違うっていうのはやっぱりこれ方言ってのは奥深いなってのを感じますね。オプヘイさんありがとうございます。そしてこちらはラジオネームティアさんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさんこんばんは。こんばんは。 テーマ方言あれこれですが、東北は秋田に旅行した時のことです。電車が運休し急遽タクシーに乗ったのですが、そのタクシーの運転手さんが秋田弁でした。このティアさんはね、名古屋に近い方言を使っているので、その立場から聞くと、まあ独特なニュアンスで秋田弁、びっくりしましたといただきました。確かにこの旅行とかに行って、その地域独特の方言ね、逆に聞きたいなと思っても、なかなかこう電車に乗ったりとかホテルに行ったりとかするだけでは聞くことできませんからね。このタクシーに乗って運転手さんと話をするっていうのは、この方言をね吸収する方法としてはいいかもしれませんね。確かにこの地方でもね、タクシーに乗るとこう地元のね言葉が出てきて、あドラゴンズ負けとるでかわーっつってね、このラジ、今でもラジオあんま聞かないかな、うん、昔はねこうタクシーに乗って、特にこう今から名古屋ドーム行ってくださいなんて、お感染かねつって、今負けとるで関与しっかり応援して勝たせてちょうよなんてことをこう運転手さんに言われるなんてこともねあって、そういうね交流なんていうのもね、方言交流というのもタクシーの運転手さんとするっていうのはあるかもしれませんね。ティアさんありがとうございます。そしてこちらはラジオネームポムポムプランサスさんからいただきましてありがとうございます。トッピーさんこんばんは。こんばんは。こちら長野、長野県民は自分の話す言葉はもう標準語寄りだと認識している人が多いのですが、そうですよね、もうこっちから見たらもう首都圏寄りですもんね。岐阜から見たらもう信州はもうほぼ首都圏なんじゃないかっていうぐらいね、こう寄ってますからね。ところが案外地域特性のアクセントやイントネーションがあり、指摘されて初めて気づく人がいたりします。そう、先週もね結構それ東海地方だけだよっていうのをね指摘されてびっくりしたっていうね、よろしかったでしょうかっていうねやつでね本当にそういうことありますからね。方言そのものを話す人はだいぶ減ってきているとは思いますが、仕事上でお客様が年配者であったり介護などの福祉関係で働く方は、いい塩梅に方言を取り入れながら接していると思います。それありますね。僕も信用銀行で働いてた時はこうやっぱりこうね店頭で接するときにわざとねちょっとこう地元のイントネーションを出すと馴染んでもらえるっていうところありましたね。確かにちょっとハンコ薄いで毎回ついてもらえますかねみたいなことをね言ったりしましたね。長野県は、郡境が山間部というところが多く、方言の分布もなかなか複雑です。確かに、先週ね濃尾平野は言葉が近いって話をしましたけれども、これ平野だからっていうところがあって、逆に山を挟むと方言が変わってくるというところですね。ポムポンプラスさんからいただいた面白い方言ご紹介しますということでいただきました。スネルをすねる、膨れる、あ、ちょっとこう、うん、すねたり膨れたりするという意味で使われる言葉なんですが、松本市周辺の中心地方ではイボを釣ると言います。まずその時点でびっくりですね。ちょっと人イボ釣っとるねっていう感じで、すねとるっていうことですね。イボを釣る、そういう言い方をするんですが、長野市周辺の北信地方から新潟の県境にかけてはエボを釣ると言います。イボがエボになるということですね。そしてほぼ同じような意味、このすねてるな膨れてるなという言葉が、南の南信地方の諏訪ではブリを焼くと言います。いや、ブリを焼くって普通にある言葉じゃないですか。イボを釣ったりエボを釣ったりっていうのはなんかこうちょっとよくわかんないですけど、イボ釣らないからね。でもブリを焼くって普通にブリ焼くとき言うじゃないですか。なのにブリを焼くがその拗ねてる膨れてるって意味になるって、これは難しいですね。そして先週番組であった鍵を買う、ボタンを買うね、この岐阜愛知では使いますけれども、長野県でも使いますよ。案外似ている言葉あるんですねといただきました。まあ確かに岐阜と愛知の言葉が非常に似ているってことであれば、特に南信ね、飯田とかあのあたり、なぎそとかはもうほぼ岐阜って言ったら今ね怒られるね。やっぱり岐阜とはこの、やっぱりこの、ね、 村を1個もらっちゃったっていう岐阜県が過去がありますからね、あんまそういうこと言っちゃいかんのですけれども、やっぱりこう信州と岐阜っていうのはこう距離的には近いところありますから、東濃とね南信っていうところでもまたこう近い言葉っていうのはあるのかもしれませんね。そっか、そう考えるとこう信州も一気にこうね距離感が縮まるっていうところありますね。ポンポンプラサさん、ありがとうございます。そしてこちらは卵屋さんからいただきましたね、ありがとうございます。方言あれこれですが、夏の暑い時のことです。他の県の方に今日はえりゃね暑いでと言ったら、私はえらくありませんと叱られてしまいました。あの偉いっていうのはね、しんどいとか疲れたって意味でえらーって言いますけど、あんた偉ないっていうね、あのこれは本当あの気使って、あなた疲れてませんかって聞いてるんですけど、あんた偉ないって聞いたら、何私そんな偉ぶってるように見えるって言われちゃうっていうね。そもそもあんたっていうのもね、これこの地方はもうあんたって別に普通あんたさって言いますけど、これよその人からすると結構きつい言葉になるんですよね。あとはね、見える、これもねなかなか通じませんね。ちょっと課長さん見えるっていうね。私の位置からは見えませんって言われちゃうね。そう、見えるもね、本当あのこの地方独特の表現ですからね。玉川さん、ありがとうございます。そしてこちらはスーパーガッツさんからいただきまして、ありがとうございます。方言あれこれですが、三重の北部の方では相槌、あん、これ他の地方の方言とこれ似てるんですねということで、そうなんですよね。先週あのこの地方はあの加納さんと話したんですが、相槌がきついっていうね、あんあんとかね、ほんでほんでっていう、あんっていうね、これが東京の人からするときっつって思われるそうなんですね。でスーパーガッツさん、若い時ネルトンパーティーに参加しました。カップルになりかけたことがあったんですが、その女の子選ばなかった理由がそのあんという相槌でした。ああっていう人はちょっとって言われちゃったということですね。ああっていう人ってと当時は思っていたんですが、そっか、しかしね、こう自然に使っていると思うんですが、ああがきつい、今理由が分かった気がします。方言は直すも直さないも自分次第ですが、名古屋に遊びに行っていた時、三河弁のジャンダラリンは面白いなぁと思いましたし、愛知県の大学へ通っていた三重県の高校時代の友達がわやだがやと言っているのを聞いて、わやって何と思いつつ、三重県の高校時代一緒だったのに愛知県に行って染まっちゃったなぁと思いました。ただそこが方言の魅力であり、スーパーガッツさん三重ですからね、三重にも魅力を感じていただけることがありがたいですといただきました。三重はね、今年の初めにね、三重テレビがまた刺さって会いましょうという特番を作りまして、 TVer でもね配信されていますけれども、刺さってっていうのが三重県は特徴的で、明日明後日刺さってし明後日ね、明後日とし明後日の間に刺さってが入るんですよね。でもし明後日ってしって4じゃないですか。だから実はし明後日は4日後の方が合理的で、刺さって3の刺さってが入る方が確かに分かりやすいねって思うんですけれどもね。まあ三重県でもね、もう刺さってを使う人、刺さっては知ってるけどそんなに使わないって人も増えてるそうですけどもね。そう、僕が行ってた大学も結構三重県からね通ってる人は多くて、そこでこうデキアンとかね、カンピンタンとか結構三重の人と話すことで知ったっていう、シンガーソングライターのね、アツさんが三重弁の歌とか歌ってますけど、アツさんとは大学のサークルも一緒で、うちの妻と同級生で、うちの妻はアツさんとも友達だったので、本当に、アツさんからこう、三重弁を大学時代に学んだっていうのはね、大きかったですね。スーパーガッツさん、ありがとうございます。そしてこちらは、図書館記念日さんからいただきまして、ありがとうございます。トッピーさん、こんにちは。こんにちは。方言についてですが、ララエリアを中心に動いている私としては、これといって思い浮かばないんです。そっか、こう地元にずっと馴染んでると、もう本当どれが方言かよくわかんないってことありますよね。強いてあげるならば、FM ララで金曜日のね、朝担当されているアッコ姉が、辻美恵さんと二人でやってらっしゃった頃に、岐阜県の方言の本をいただいた思い出があります。しっかり読みましたよ、といただきました。そう、 神田さんね、あの元岐阜放送のアナウンサーの神田さんがこの岐阜弁の研究をされていて、今もね、あの岐阜ちゃんラジオで、あの岐阜弁に関する番組をずっとやってらっしゃいますけど、私もね、あの本、いくつか読ませていただきまして、そう、あの反省しなきゃいけないですね。なんかこう岐阜と愛知方言似てるっていう話をしたんですけど、岐阜独特の言葉っていうのも実はたくさんあって、そういったところもね、本当あの方言っていうのは突き詰めて調べていくと面白いですし、うまくね、そう、うまく使いこなして地元の人と仲良くなったり、こう柔らかい印象を出したりしたいんですが、この地方はああってね、あんた、うん、ほんでっていうね、ちょっときついところありますから、生かしつつもね、感じのいい人には感じのいい使い方はしていきたいですね。以上、方言にまつわるお便りご紹介しました。5時半過ぎはアニメソングピックアップです。さあ、いよいよ始まりましたアニメ推しの子の第3期からちゃんみなさんでテストミーをかけします。この推しの子はね、実写版ではこの映画の完結編まで作られましたけれども、アニメはまだまだこれからですね。この実写版ではね、ちょっと端折られたところが、アニメではどう表現されるのか、その楽しみもありますね。歌っているちゃんみなさんは昨年末 NHK 紅白に初出場、来月2月から3月にかけて全国7都市14公演のアリーナツアーを開催予定です。地上波8チャンネル岐阜ちゃんテレビで毎週水曜深夜0時10分から放送中です。アニメ推しの子第3期オープニングテーマ、ちゃんみなさんでテストミー。
FM Lala 76.8
火曜日の夕方はカモトピお送りしております。そう、今日はですね、疲れを取りたいというテーマでお送りしておりまして、先週のお便りをねご紹介しましたので方言の話が多かったですけども、今日のテーマは疲れを取りたいで、あらかじめいただきましたお便りご紹介していきましょう。こちらはラジオネーム池新さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。今日のテーマ、疲れを取りたいですが、温泉や食事、ストレッチなどもいいと思うのですが、疲れを取るには推しに頼ったりするのもあると思います。自分は好きなタレントさんであったり、ラノベやアニメのキャラ、鉄道模型など推しに触れることで疲れを取るというよりは紛らわしていますといただきました。そうですね、推し活動は確かにそうですね、まあ趣味よりもさらに一歩踏み込んでますから、そこにこう感情のね揺さぶりがありますから、推し活動をすることで疲れがこの吹っ飛んでいくっていうのもねあるかもしれませんね。まあ僕もそういう意味ではラジオ番組とかテレビ番組、こう自分が推してるものに触れるっていうのが確かに疲れを取る一つの要素になってるかもしれませんね。絵を描いたりとかもそうですね、自分が好きなものの絵を描く、自分の手でそれを生み出すことでこうあーっていうところありますよね。ただね、年を取ってきますと絵を描いたりとか、まあ、テレビを見たりもそうですね、細かいものを見てるとちょっと目が逆に疲れたりとかってね、疲れを取るためのことが疲れになったりってこともねあったりしますけれどもね、適度に楽しんでいきたいですね。池新さん、ありがとうございます。そしてこちらは卵屋さんからいただきました。ありがとうございます。テーマ、疲れを取りたいなですが、寝る前に飲むのが栄養剤です。ちょっとしんどい時は2粒飲みますということで、確かにあの寝てる間に体を中からサポートみたいなね、そういったこう栄養をとって寝るっていうのはいいですよね。さっきあの寝るための心地よい眠りのための栄養剤もあったりしますからね。あとは鍼灸マッサージかなといただきました。そう、しっかり疲れを取るには眠りからっていうのはありますからね、こうしっかり眠るっていうのも大事ですね。卵屋さん、ありがとうございます。そしてこちらは熊妻さんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさん、こんにちは、こんにちは。今回も楽しみにしていますということで、ありがとうございます。 今回のテーマ疲れを取りたいですが、私が疲れを取りたいときはもう休養一択です。温かい湯船に浸かること、自然と目が覚めるまで寝続けることです。年齢を重ねるごとにこの2つがやっぱり大事だなぁと再認識しています。食事もしっかりとってバイオリズムを整えればと日々意気込んでいますが、それらが大事だと分かっていてもついついジャンクなものを食べたり寝るのが遅くなって不規則な過ごし方になることもしばしばです。規則正しく暮らすが生涯の課題ですといただきました。そうなんですよね、ゆっくりとお風呂に入ってゆっくりと眠る、これがいいってのは分かってるんですけど、夜中に食べるコーラとポテトチップスは最高ですよね。それをやっているうちに、お風呂に入るのを忘れてしまってもう3時じゃんっていうね、そんなこともあったりしますよね。そう、やっぱりお風呂しっかり使ってぐっすり眠る、これがいいですね。特にねこのカニエリアは温泉もありますから、温泉に出かけてしっかりお風呂ね、温泉に浸かって地元の温泉に浸かってもうあとは帰って寝るだけっていうのが良さそうですね。熊妻さんありがとうございます。今日は事前収録でお届けしております。ご意見がありましたらぜひ旧ツイッター X でカタカナでハッシュタグカモトピをつけてポストをしてください。拝見させていただきます。ラストナンバーは優しい里と書くゆうりさんで世界が終わりました、おかけします。この曲は現在放送中のドラマ再会サイレントトゥルースの主題歌です。ドラマの主演は竹内涼真さんで、井上真央さん、瀬戸康史さんらが出演しています。歌っているゆりさんは千葉県出身のシンガーソングライターで、昨年は9月から12月にかけて国内10都市とアジア各国を回る全25公演のアジアツアーを開催しています。おかけしますのはこれ今月発売の新曲ですね。地上波の6チャンネルメーテレで今夜ですね、毎週火曜夜9時から放送中のドラマ再会サイレントトゥルースの主題歌です。ゆうりさんで世界が終わりました。B スタジオから交通情報を届けていただきました。ではこの後の番組ご紹介しましょう。この後6時からは坂ほぎ町の楽しい話題などをお届けする坂ほぎナウです。そして明日のこの時間はゆかさんのワンツーハッピーです。この後も明日も FM ララの放送でお楽しみください。そして来週のテーマなんですが、来週は一生懸命探しましたということで、探し物がテーマです。探したけれども見つからんかったもの、探してようやく見つかったもの、そして今でも探し続けているもの、来週は一生懸命探しましたをテーマにお届けします。さあ今日のテーマ疲れを取りたいですが、こちらはラジオネーム高山椎名さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。疲れと言いますと体の疲れの他にも心の疲れがありますよね。年を重ねるとお出かけ自体は楽しくても帰ってきてグダーってなってしまうことも増えます。とはいえずっと部屋にこもっているのもですよねといただきました。そう、僕もねずっと部屋にいるのが好きなんでなかなかこう仕事以外で出かけるっていう時にはこうよし出かけるぞっていうね気合が必要になるわけですけれども、そうですね、疲れを取るために疲れちゃうっていうこともね、確かにこの年になるとありますけれどもね。ただね、最近思うのはリベンジ夜更かしってあるんですってね。だからこう昼間に逆に充実していない日を過ごしてしまうと、仕事でも趣味でもね、なんか今日充実してなかったなってことでリベンジしようっていう気持ちで夜更かししてしまう。決してそれで夜充実した時間が過ごせるわけじゃないにもかかわらず、なんかこうその日 なんか今日うまくいかんかったな、なんかね楽しめんかったな、仕事進まんかったなっていう気持ちが、このリベンジをしようっていうことで夜更かししてしまう。それがさらに逆効果になって、リベンジ夜更かしのせいでこう疲れが溜まって次の日のパフォーマンスも下がってしまうというね、悪循環があるというのをね、僕も最近指摘されまして、ひょっとしてトッピーさんが夜更かししてるのってリベンジ夜更かしじゃないのって言われて、そうかもなーなんて思ったりもしますからね。本当こう疲れを取るっていうことも大事ですけど、この疲れを持ち越さない、無意識のうちに持ち越すことをやってしまうっていうことも、これ気をつけなきゃいけないなということで、今日は疲れを取りたいに、たくさんお便りありがとうございました。今日は事前収録でお届けしましたが、来週は生放送でお送りします。来週は生放送で一生懸命探しましたがテーマです。 FM ララティータイムライン、火曜はカモトピ。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ディレクター技術構成スタジオ担当トッピーこと河合俊和がお届けしました。また来週火曜午後4時です。それまで皆さんどうぞご機嫌よくお過ごしください。